山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。今年は記録的に早く梅雨入りして、すでに1ヶ月が経ちました。まあいつもより長く雨を楽しめるってことですね。そんな雨の楽しみ方の一つに、雨のを表す言葉があります。ポツポツ、パラパラ、さあさあ、しとしと、あ、しとしとが来るとピッチャンって言ってしまうのは私だけでしょうか、といった音をベースにしたものや、白い雨、細い雨、涙雨、甘い雨など、降り方、空の色、自分の気持ちまで合わせた様々なものがあります。さあ皆さんはどんな雨表現がお好きでしょうか。今日聞いていただくのはアンデルセンです。本当にその通り。ハンス・クリスチャン・アンデルセン作、本当にその通り。
恐ろしい話なのよ、
と一羽のメンドリが言いました。そこは町の外れで、このお話の出来事のあったところとは何の関係もない場所でした。
向こうの鳥小屋で起こった恐ろしい話なのよ。
私今夜はとっても一人でなんか寝れそうもないわ。でも私たちはこうやってみんな一緒に泊まり木の上に固まっているからいいけれど。それからメンドリは話し始めました。すると他のメンドリたちは毛を逆立て、オンドリたちはトサカをだらりと垂れました。本当にその通り。それでは初めからちゃんとお話しすることにしましょう。さて、その出来事の始まりというのは、町の向こう外れの鳥小屋の中で起こったことなのです。お日様が沈むと、鶏たちは泊まり木に飛び上がりました。その中に一羽、真っ白な羽をした足の短いメンドリがいました。卵もきちんきちんとよく産みますし、メンドリとしてはどこから見ても申し分のない立派なメンドリでした。このメンドリが泊まり木に飛び上がろうとしながら、自分の羽をくちばしてつついたのです。するとその拍子に小さな羽が一枚抜け落ちました。
あら、羽が一枚抜けたわ、
とそのメンドリは言いました。
でもいいわ、私は羽をつつけばつつくほどきれいになっていくんですもの。
もちろんこれは冗談に言ったことなのです。なぜってこのメンドリは仲間の中でも朗らかなたちだったんですから。それにさっきもお話しした通り、大変立派なメンドリだったのです。それからこのメンドリは眠ってしまいました。あたりは真っ暗でした。メンドリたちは体をすり寄せて眠っていました。ところがそのメンドリのお隣にいたメンドリだけはまだ眠っていませんでした。このメンドリは聞いても聞かないようなふりをしていました。誰でもこの世の中を無事にのんきに暮らしていこうと思えば、そんなふりをしなければならないものですがね。けれども別のお隣さんについこう言ってしまいました。
ねえお前さん、今言ったこと聞いた？
誰って別に名前は言わないけどね。
この中に
自分をきれいに見せようとして、わざわざ自分の羽をむしり取る面取りが一羽いるのよ。もし私がおんどりだったら、そんな面取りは軽蔑してやるわ。
鶏たちのいるすぐ上にフクロウのお母さんが旦那さんと子供たちと一緒に座っていました。この一家の人たちはみんな早耳でしたから、今お隣の面取りが言ったことを残らず聞いてしまいました。みんなは目をまん丸くしました。フクロウのお母さんは羽をバタバタさせながら言いました。
あんなこと聞かない方がいいわ。でも今下で言ったこと聞いたでしょう。あたしはこの耳でちゃんと聞きましたよ。あなたが元気でいるうちにいろんなことを聞いておかなくちゃなりませんものね。あそこにいる鶏の中には一羽だけ嫌な面取りがいるんですよ。面取りのくせに自分が面取りであることを忘れてしまって、自分の羽をみんなむしり取って、おんどりの木を引こうって言うんですからね。
プルネギャルドオーザンファン、子供たちに気をつけ、
とフクロウのお父さんがフランス語で言いました。
そんな話は子供にはよくないからね。
でもお向かいのフクロウさんには話してやりましょう。あの人は誰とお付き合いしても評判のいい人ですからね。
こう言ってフクロウのお母さんは飛んでいきました。
ほっほうほっほう
と2羽のフクロウは泣きながら、お向かいの鳩小屋にいる鳩に向かって言いました。
お聞きになった？お聞きになった？ほっほう、おんどりに見せようとして羽をみんなむしり取ってしまった面取りがいるんですって。まだ死にはしないけど、きっとそのうちに凍え死んでしまうわ。ほっほ
ー。どこで？どこで？
と鳩がクークー鳴きました。
お向かいの中庭でよ。あたしはこの目で見たも同じなの。変な話をするようだけど、本当にその通り。
おい、聞いてくれよ、聞いてくれよ。絶対に本当の話なんだから。
鳩はこう言って、クークー泣きながら鳥飼場へ飛んでいきました。
一羽の面取りがね、いや、話によると二羽だという人もいるけどね、その二羽の面取りがさ、他の仲間とは違った格好をして、おんどりの木を引くために羽をみんなむしり取っちゃったんだってよ。ずいぶん思い切ったことをやったもんじゃないか。そんなことをすりゃ風邪をひいて熱を出して死ぬのも当たり前だよ。ニワトも死んじまったんだってさ。
起きろ、起きろ、と
おんどりが大きな声で泣きながら板囲いの上に飛び上がりました。まだ眠たそうな顔つきをしていましたが、それでも大きな声を張り上げて泣きました。
かわいそうに三羽の面取りが一羽のおんどりを好きになって、そのために死んだんだとさ。みんな 自分の羽をむしり取ってしまったんだ。実に情けない話じゃないか。俺は自分一人の胸にしまっておきたくない。みんなに知らせてやろう。
みんなに知らせてやろう
と、コウモリはちいちい泣き、メンドリはコッコと泣き、オンドリはコケッココケッコと泣きました。
みんなに知らせてやろう、
みんなに知らせてやろう。
こうしてこのお話は鳥小屋から鳥小屋へと伝わって、とうとうしまいにはそのお話の出た元のところへ戻ってきました。そしてその時には5羽のメンドリがいてね、ということになっていました。それが一羽のオンドリを好きになって、誰がそのために一番気を使って痩せてしまったかを見せようとしてさ、みんな自分の羽をむしり取ってしまったんだって。それから血まみれになって蹴りっこをしているうちにとうとう倒れて死んでしまったんだね。一家の不名誉と恥辱はこの上もないし、飼い主にとっても大きな損害さ。ところがあのメンドリは小さな羽が一枚抜け落ちてなくなっただけなのですから、まさかこれが自分の話とは知るはずもありません。それにこのメンドリは立派なメンドリでしたから、こう言いました。あたしそんなメンドリは軽蔑してやるわ。でもそういう人たちってずいぶんいるものね。そういうことは隠しておいてはいけないわ。一つこの話が新聞に載るようにしてやりましょう。そうすれば国中に広まるわ。そのくらいの目にあったって、そのメンドリたちや家族のものには仕方がないことだわ。こうしてこのお話は新聞に載りました。それから本にも印刷されました。本当にその通り、小さな一枚の羽がしまいには5羽のメンドリになれるんですよ。 福山秀美の心のしおり、いかがでしたか。アンデルセンの時代から噂とは得てしてこういう生まれ方をするもんなんですね。次回のこの番組、6月29日火曜日午後6時30分からの放送です。また聞いてくださいね。お相手は福山秀美でした。